Alpha Academic Spectrum。
皆さんこんばんは。私たちが住む地球にはさまざまな言葉、異なったものの考え方、いろいろな価値観など多様な文化が存在します。人類が創造した多様な文化やそのつながりを理解するために、時には寛容の精神で、時には自分の考え方や物の見方を疑いながら自ら考え理解しようと粘り強く多様な文化と対話を試みる人たちがいます。アルファステーション教養エンターテインメントプログラム、アルファアカデミックスペクトラム。こんばんは、 DJ の秋田美由紀です。このアルファアカデミックスペクトラムでは、京都大学文学部の先生をお招きしまして、興味深い文化のお話とその対話についてお話を伺ってまいります。今夜お越しいただきましたのは、京都大学文学部の芦田博史先生です。芦田先生、こんばんは。
こんばんは、芦田でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ、そしてインタビュアーはおじさま代表、吉田進くんです。
皆さんこんばんは、吉田です。最近私も目もかすみ、物覚えも悪くなって、まあおじさまとしましては、これは何とかしなくちゃと、まあ思っております。まあ、そういうことで目配りとパズルなんかに挑戦して老化防止に努めております。さて、今夜お迎えしている芦田先生は心理学専修の先生でいらっしゃいます。43歳で京都ご出身ということです。先生のご研究はですね、目で見える情報を脳でどう分析理解するかと、まあ、そんな視覚、目の方ですね、視覚と脳の働き、その仕組みを研究されております。芦田先生、今夜はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ですが、お話をお伺いする前に、先生のマイフェイバリットソングですね、お聞かせください。
はい、自分自身音楽が好きでバンド活動とかいろいろやってきたんですが、まあ、こういう曲をできたら自分でやりたかったなというのが最近出てきまして、上原ひろみさんのボイスという曲をお願いします。
は
い、
それでは今夜のアルファアカデミックスペクトラムは、上原ひろみさんのアルバムボイスよりタイトルチューンです、ボイス、この曲でスタートします。最後までどうぞゆっくりお楽しみください。
アルファアカデミックスペクトラム。
アルファステーションからお送りします、アルファアカデミックスペクトラム。今夜は京都大学文学部の芦田先生をお迎えしてお送りします。
芦田先生のご専門は視覚科学、目で見る覚えるですね、視覚、それの科学です。はい、まずはじめに先生の高校時代の、
はい、先生はここ京都のご出身で、高校時代はベースギターをたしなまれていたそうです。果たしてその腕前のほどはどうだったんでしょうか。
加えますと、実は私も遅まきながらエレキギターを始めたんですけれども、先生のその学生時代ですね、そのギターしかもベースという、そのギターを始められたきっかけっていうのは、
当時みんなそうだと思うんですけど、はい、まあ、ギターは一番花形です、はいはい、やりたいというわけですけど、まあ、みんなギター弾いてますんで、自分はじゃあベースをやったら入れてもらえるかなというのがやっぱり正直なところなんですけど、まあ、その後やっぱり始めてみますと、やっぱりギターとは違う低音のこの体にも直に来るサウンドというのをまあこう見せられてしまいまして、ギターとかも触ったりするんですけど、ベースやっぱり好きですね。はい、
あと高校時代も含めて心理学にはもともとご興味があって、大学を目指されたということですか。
はい、心理学ということではそうなんですが、はい、日本ではその心理学というのが、まあ、高校までであんまりきちんと教えられるということがないもんですから、
それ今でもそうなんです
か。そうですね、欧米ではもう高校の科目に入っているところもあるんですけど、まあ、日本では今も含めてそれは入ってませんので、はい、まあ、漠然とした知識しかないわけですね。思春期の頃って、まあ、皆さんそうだと思いますけど、だんだん自分の存在も含めて、友達あるいは異性のことも含めて、こう人間というのにもどんどん興味を持つのは皆さん一緒だと思います。でそれを何かの形でそう科学ということができるんだっていうのを、心理学という言葉を初めて聞いた時にちょっと感銘を受けまして、まあ、よくわからないうちに、まあ、大学では心理学をやりたいなと思っておりました。はい、
京都大学文学部に入られました。はい、大学に入られて、はい、どういうきっかけで心理学をさらに深く極めようと言いますか。
実際大学に入りますと心理学と名のついた科目がいろいろありまして、はい、それをまあ自分で選択して受講するということになると思うんですが、その時たまたま受講させていただいた科目が、まあ、その七角の専門の先生が担当されてまして、はあ、まあ、心理学という名ばかりというとちょっと失礼ですけど、うん、ほとんどその近くの話をされたんですね。でもちろんその中でこれは自分の持ってた心理学と違うと思ってやめちゃう人もいるんだと思うんですけど、私はまあたまたまそれが非常にこうハマりまして、うん、あ、こんな面白いことができるんだと。でそれはまあ最初に思ってたその人間関係だとか人間の心理というのと、うん、多少違うといえば違うんですけど、しかしまあ一方で今私が教えるときなんかいつも言いますけど、視覚聴覚っていった感覚っていうのはまあ心の一番の入り口で、まあ、それがないことにはまあこうやって向かって話し合うことができないですね、うん、
コミュニケーション取れない。
そうですね、はいはいはい、そのコミュニケーションの基礎として理解したいなと、
は
い
はあはあ、視覚見る方ですね、はい、それと人の心の仕組みって言いますか、うん、はい、そういうことに深く関わっていこうというふうに大学で始められたわけですね。でそこで事前に聞いておりましたら、錯視、
錯覚の錯、
金編に昔ですね、それに
視力の視、
これはどういうものなんですか。
あ、それが、まあ、まさにその授業を受けさせていただいた時に、はい、そういう、まあ、錯視図形なんかをいろいろ見せていただいてですね、うん、最初やっぱりちょっと信じがたいわけですよね。この私たちは見るっていうのは一番確かだと思ってますし、はいはい、もう見たものは信じるということだと思うんですけど、うん、それがこんなにもまあ信じられない、こんな簡単に騙されるのか、うん、なんでびっくりしたわけです最初は、はいはい、
先生例えば、まあ、今これラジオなんですけれども、
ね、
はいはい、もしあのリスナーの皆さんに頭の中で想像していただくとしたら、錯視図形どういったものがあるんですか。
まあ、最初この話聞きした時もそのラジオでどうお伝えしたのかちょっとまあ悩んだところで難しいんですけど、一つフレイザーの螺旋という図形がありまして、同心円状にこう円が並んでいて、単に輪っかが並んでるだけなんですけど、どう見てもこう渦巻きのように見える、真ん中の方にこう中心に向かって渦を巻いて見えるっていうような図形があります。古典的とまでは言えないんですけど、有名なその錯視図形の一つなんですが、これの印象があの非常に強かったと思います。
ウィキペディアで錯視、錯覚の錯に視力検査の視、はい、これを引くとずらっといろんな見た目の勘違いっていう図がですね、面白く出てまいりますので、ぜひご覧になってください、はい、まず視覚科学っていうのはどういう学問なんでしょうか。
はい、心理学と言わず、まあ、あえて視覚科学という言い方をするんですが、はい、まあ、視覚の研究をしようと思うと、もたくさんの周辺領域の成果あるいは理論等が必要になってきまして、はい、当然その目で見ているわけですから、目に関する、まあ、医学生理学的な知識が多少いりますし、それ脳に入るということで脳生理学、まあ、これもまた医学に近いんですが、むしろ中身をですね、そのどう見ているかという分析というのは、例えば画像工学ですとか、まあ、コンピューターサイエンスというのは非常に近い部分があります。でそれとともに最終的にまあ見るっていうこの経験はどこから来ているのか、はい、これはまあ非常に古くからある哲学的な問題でして、むしろ私どももその最終的にはその哲学の答えに何らかの形で参加したいなと思っているわけですが、広くいろんな分野を集めた視覚っていうのの研究っていう意味で、まあ視覚科学という言葉を使っています。
基本的には見るという今視覚科学のご説明をいただきましたが、具体的にどういうことを研究されて明らかにしようとされるんですかね。
はい、例えばその錯視図形だというのは、はい、実際に題材として使うんですけど、うん、ちょっと絵を変えただけで動いてたものが動かなくなって見えたり、はい、あるいはまあ錯覚が生じなくなったり、いろいろ変わるわけですよね。そういうふうに画像のどういう要因がどういうまあ錯覚を引き起こすのかっていうのをいろいろ人に見てもらいながら、データを取りながらこう調べるっていうのが一つの方法です。一方最近ではその心理学者でもその比較的簡単に我々のまあ頭の中ですね、脳の画像を取ってどういうふうに働いてるかっていうのを調べる、まあ、MRI、 医療用でまあ経験された方も多いんじゃないかと思いますけど、それを使いまして実際に頭の中脳の中を見る、で例えばこの錯覚の図形がどういうふうな応答を引き起こすんだろうかというのを調べるというのをまあ研究に使います。
先生今ね MRI とおっしゃいましたが、はい、例えばあの脳波とかね、はい、そういうものもなんかここで見せるペットみんな同じ反応するとかしないとかですね、そういうものも同じように、
はい、そうですね、脳波っていうのはまあ実験心理学でも比較的古くから、うん、あの脳の活動と関連してまあ使われてきた指標の一つで、はい、うん、まあ、私自身あんまりこう一生懸命やったことはないんですけど、うんうん、ただしやっぱり脳波っていうのは脳の、ね、外側にもこう電極を張りまして、はあはあ、外側にこうどういう、まあ、磁場の動きが出るか、で電波の動きが出るか見ますので、脳の細かいところどこがどう働いてるんだろうと見るには、うん、 必ずしも向いてるとは言えない
ですね。あ、それは全然 MRI の方がはるかに分かるわけですか。は
い、そうですね、まあ、ほぼ脳のどの位置っていうのをスポット的に見ることができますので。
視覚、目で見た実像といいますかね、はい、それと脳の関係というのはどういう仕組みになってるんですかね。あるいは脳が勘違いするっていうのは例えばどういう事例がありますか。
動いて見えるって言っても、例えばその漫画の一コマ一コマが、まあ、はい、絵なんだけど動いてるように感じられるっていうようなレベルから、はい、どう見ても動いてるとしか見えない、実際にこうゆらゆら揺れてるようにしか見えないっていうのは、まあ、面白い図形がありまして、うんうん、でそういう場合本当に認識あるいは判断のレベルで動いてると見えるというよりは、むしろ一番最初に目から脳に信号が入りまして、うん、運動の情報、動きの情報というのが分析されるであろうと考えられているような、まあ、部分っていうのが実際に、まあ、その錯覚の図形でも同じように働くんだということを、まあ、示そうとしています。
う
ん、
なるほど。そうそう、先生はそういう視覚科学という基礎心理学ですね、はい、見たものと心の働きという仕組みですが、うん、心理学というのはどういう区分けができるんですか。
他の分野の専門の方からいつも言われるんですが、心理学というのはあまりにもこう膨漠として広くて、はい、何でもありな学問だな。
なんか医学とどんな、ね、はい、分野なのかそうでないのか、
はい、で一つ大きな切り口としては、まあ、実験心理学という科学的な方法論を使いまして、まあ、人間の心のいろんな側面を調べていきたいと、実は人間に限らないんですけど、それが一つですが、一方でその臨床心理学と言われる、まあ、大きなグループがありまして、
よく聞きますね、臨床心理学、
はい、私自身はそちらではないんですが、はい、むしろ現実場面でのその、まあ、心に問題を抱えた方々、うん、悩みを抱えた方々、あるいはそれが病気であるかどうかは問わず、その例えば青年期一般の悩みの問題とか、うん、そういう実際のまあ生活に即したこう、うん、心の問題というのを扱ってられるのが、まあ、広く言えば臨床心理学と言えるのではないかと思います。は
い、基礎心理学というと基礎の反対だと応用になるわけですね。
はいはい、そうですね。
こういうジャンル分けもできるんですよね。
はい
はい、そこは どう違うんですか、応用と基礎と。
そうですね、例えば物理学で基礎科学あるいは理論物理学というのと、実際の、まあ、応用あるいは開発ができるような、まあ、応用物理学というのがあるのと同様に、心理学の場合でも私たち、まあ、人間の存在そのものを基礎的なところを理解したいっていう、まあ、基礎心理学と、実際、まあ、人間の活動に役に立てたいっていう応用心理学、まあ、交通に関する心理学ですとか、あるいは産業心理学、あるいはその組織のマネジメントの心理学なんていうのはありますが、そういうのは全て応用の一
部になりますね。
一方実際にその心の悩みに対処したいというのも、ある意味では応用の一つと言えるのではないでしょうか。
うん、心理学とつくものはたくさんあるんですね。
ありますね。
ガリガリ心理学、は
い、犯罪心理学、ね、FBI 捜査官、
ね、うん、先生他にも何かありますか。
そうです
ね、今いくつかありましたけれどもね、
メジャーなところは大体全部挙げていただけたんじゃないかなと思いますけども、うん、はい、まあ、音楽心理学なんていうのもありますし、それは音楽を理解するだけじゃなくて、多分演奏に役立てることを考えてられる方もおられるかもしれないですね。多分数限りなく何とか心理学っていうのは作れると思いますし、ここでこれは大事とかこれはとか私が申し上げると多分怒られるんだろうなと思いますけど、
心理学はまあ医学だとか物理だとか工学だとかいろんな多岐にわたる学問ですが、心理学のルーツはそもそも哲学になるんですか。
はい、おっしゃる通りです。特に実験心理学のルーツはもうまさにその哲学の系譜を引くものでして、はい、うん、19世紀半ばに主にドイツで哲学の研究室から独立して、うん、まあ、心理学の研究室が作られたと言われておるんですが、
じゃあ学問的にはまだ新しいんですね、
う
ん、心理学という、
その頃の心理学者の言葉で、まあ、心理学というのは古くて新しい学問であるというような言葉もあるんですが、多分心理学というのの定義を考えますと、はい、もうギリシャ時代あるいは中国のまあ古代から多分そういうことを考えられた方々はおられるんだろうと思いますが、現代でいうような心理学という言葉でまとめられるようになったのは多分そうですね、19世紀以降、まあ、100年200年以来の話なんでないでしょうか。
まあ、そういうことで実験心理学、臨床心理学、あるいは基礎心理学、社用心理学と、まあ、そういうことで先生は研究を続けてこられたわけですけれども、ここで先生の毎日といいますか、はい、ちょっとお伺いしましょう。
はい、私たちが目で物を見ること、そして見たものを理解することとはどういうことなのか、そしてその仕組みとは。あまりにも人間の根源的な問題に日夜取り組む芦田先生です。ではそんな芦田先生の毎日のご様子伺ってまいります。
芦田先生は43歳、 ビジネスの世界だと脂の乗り切った年代です。研究者として先生やはり非常に脂の乗った年代でございますね。
やるといいんですけど、ね、
まあ、お子さんもいらっしゃって家庭もいろいろたくさんのことを毎日やんなくちゃいけないんでしょうけども、うん、先生のお忙しい毎日ちょっと。そう、
今ご紹介いただきましたけど、はい、小さい子供がおりまして、はい、まあ、普通の仕事だと子育てとその仕事が別だと思うんですが、こういう心理学という因果な世界におりますもので、ある意味その子供の成長を見守るということはもう勉強そのものですね。
いいなっておかしいけど
で実はまあ発達心理学といいまして、まあ、その子供がどう育つかっていうのをまあ専門に研究されている方々っていうのはたくさんおられるわけ で、私自身はまあそれの専門ではないんですが、改めてその発達心理学の教科書を字で見てるような感じですよね、はい、できるだけその子供と遊んだり世話したりというのに参加したいなと、まあ、なかなか完璧にはできないですし、もちろんあの妻によるところが多いんですけど、そういうことで結構言って悪いんですけどいつも子供と遊んで生活してますね
、はい、じゃあ先生朝は早いんですか？はい、
早くないです。
あ、早くないですか？
まあ、そもそも大学というのは比較的時間が自由が利きまして、子供を保育所に送ってから、まあ、仕事に行くとかいうの
も度々あるんですけど、保育所に送るところから先生始まるんですね
もちろんあの毎日はとてもできないんですけど、はい、
で大学には何時ぐらいに？
本当に日によって違う、うん、早い時でもまあ9時前ぐらい、はい、で遅ければもう午後になってしまうとか、はい、まあ、さまざまな形があります。
で大学ではやっぱり授業があったり、
そうです、ね、
あと最近はの先生方の事務的なこともたくさんしなきゃいけないと伺っておりますが、先生は
皆さんおっしゃってると思うんで、まあ、繰り返したくないんですけど、はい、まあ、そうですね、いろいろと事務的な仕事というのは増えてきましたね、はい、
で先生のご研究そのものは、はい、じゃあ、まあ、子育てあり大学にも行き、はい、いつも時間使って
大学にいる時間でできればその研究に向ける時間をたくさん取りたいなと、でただその研究というのは自ら考えるだけじゃなくて、その大学院生、はい、あるいはまあ学部生の皆さんとか、その学生の方々と一緒にものを考えるというのもまあ研究のうちですので、できるだけ大学にいる時間をその研究に当てたいなと思っていますが、実際まあ帰宅してですね、子どもたちが寝ついた後でまたちょっと起き出してとかいうことは、せざるを得ないですね。
どこも一緒ですね、はい、私もそうです
ねして
でもやっぱりお子さん育てながら、はい、先生はじゃあどんな風に子育て接していらっしゃるんですか？やっぱり心理学っていう面でちょっと気になるんですけれどもね、
興味あるね。
この分野の先輩方で実際その自分の赤ちゃんに対していろいろ調べて、それを研究されたような方は時々おられるんで、まあ、そういうことも考えてはいたんですけど、まあ、実際まあ子供に対して見ますととてもそんな余裕はないですよね。
思い通りにはならないですよね、まず対象として、はいはい、
先生フィールドワークっていうと心理学っていうとどういうことがフィールドワークになるんですか？
例えば阪神大震災の際にもその災害の後の現場に出かけてそのフィールドワークされるという方はたくさんおられましたし、まさに今東日本でもそろそろ状況が落ちてきて、今後その心理学者による仕事というのは増えてくるんじゃないですかね。それも単に研究のためにっていうと、まあ何しに来てるんだと言われるというふうになっちゃうと思うんですけど、そういう方々はむしろまあ現場でどう実際に手助けをしたり共に生きながらこうフィールドに入って何らかの形でこう県とともに知識も得るということをしたい、頑張ってられると思います。
心のケアというか、そういう部分の支えっていうのが大きく、ね、なっていくでしょう ね、
そうですね。ただまあ残念ながら、まあ私の専門分野で直接こうお役に立てることっていうのはまあいろいろ考えはしますけどなかなかないので、それはちょっと別に考えておりますけど、
先生あれですか、フィールドワークというと例えば海外の研究者と交流するとか、
はい、そうですね。この資格の問題っていうのは、まあ、比較的人種だとか性別だとかのにとらわれない問題ですので、はい、その海外の研究者の方々と一緒に仕事をするって比較的よくあります。1年間英国で勉強させていただいたことがあって、それ以来いろいろ付き合いがありまして、それも一つ夜仕事が遅くなっちゃう理由の一つになるんですけど、まあ、時差の関係で夜の方が向こうと連絡が取りやすいというですね。
今英国というお話が出ました、はい、英国はその心理学では、
はい、特に実験心理学あるいは視覚科学という面では非常に伝統のある大きなグループを形成していると思います。
はい、今震災だとか外国の研究者という話が出ましたが、はい、今回の震災の時に東京にたまたまいらっしゃったという、
はい、まあ、東京郊外ですけど、はい、
どういう様子でした？
非常に長い揺れが続き、それが結構大きかったもので、 かなり恐怖感はありましたし、もっと恐怖感と言いますと、これは本当はどっかでもっとひどいことが起こってるんじゃないかと、その場でわからないわけですよね、はい、今自分がいるところが震源でこれが一番ひどいんだったら、まあ大したことはないんだと思うんですけど、まあ、それが現場でなかなかわからなかったもので、実は実家が全滅してるかもしれないとか、いろんなことやっぱり考えるわけですよね、
まあ、これからの課題でしょうね、はい、被災された方々のケアを進めていくっていう、まあ、心理学もお役にもちろん立つ、
はい、まあ、実際うちの大学でもその臨床心理学のグループにはいろいろそういうどうケアしていくかとかいうような相談、あるいは今後のプロジェクトの話とか来てるというふうに、まあ、伝え聞いておりますし、それに直接まあ私たちが貢献できるかどうかは今後課題ですけど、まあ、ゆっくり考えていきたいと思いますが、
はい、アルファアカデミックスペクトラム、
アルファステーションからお送りしていますアルファアカデミックスペクトラム、今夜は京都大学文学部の芦田博士先生をお迎えしてお送りしています。人間の五感の一つ視覚、この視覚のからくりを解き明かすために粘り強くご研究を進めている芦田先生です。
先生、最近ご研究で中心にされているテーマっていうのをご紹介ください。
はい、これもまたラジオで申し上げるのは非常に難しいんですが、もしかすると聞いておられる方々でもどっかでご覧になったことがあるんじゃないかと思いますけど、はい、止まってる絵なんですけど、なんかゆらゆらと動いて見える、特にゆっくり回転して見えるっていうような図形がありまして、
はい、
作られたのは一緒にお仕事させていただいています、立命館大学 の北岡先生という方が作られて、はい、まあ、それもあって非常に有名になられて、テレビ等で紹介たびたびされておりますので、もしかしたらご覧になった方がおられるんじゃないかと思いますけど、それを今度は私の立場としては、まあ、なぜそういうことが起こるのかというのをぜひ説明したいわけですね、はい、あるいは説明を求められるんですけど、なかなか一言でお答えできないというのがちょっと悔しいものがありまして、はい、なんとか頑張っていろんな知識を相談にして説明したいなというのを進めております。
今なんでそうなるんですか、聞きたくなったんですけど、
はい、まさにその錯視一つなんですけど、はい、それを見ていくことで、そもそも止まって見えるってことはどういうことなんだろう、あるいは動いて見えるときにどういうメカニズムが働いてその動きを検出してそれを理解していくんだろうっていう脳の働きを総合的にまあ理解する必要がありますし、まあ、実際通常の動いて見えるっていうのと、その錯覚として動いて見るというの関係がどうなっているのかっていうのが徐々にまあ明らかになりつつあります。錯覚と言いつつも脳のあるいは目の極めて早い段階で騙されてるみたいなんですね、はい、その騙されるっていうのは何でなんだろうということを考えますと、私たちの神経系がどのようにまあ動きっていうのを表現してるんだろうかっていうのがヒントになってくると思いますし、まあ、それを定式化しようというのを進めているところ、まさにですね、
ある一つの同じものをたくさんの人に見せたら、はい、同じ反応をあるいは同じ錯覚をしてしまう、まあ、それを一つのパターン化というか、はい、分析分類していくと、はい、なんかそうするとマインドコントロールみたいなことがね、そこにも通ずるっていうか、あるいは先ほどの震災の話じゃないですが、落ち込んでる方をこう元気づけるっていう、
はい、
そういうポジティブなことも心理学的には効果を発揮できる、
ポジティブにその、はい、何らかの形でお手伝いできればいいなというのはもちろん願いますが、はい、それは簡単ではないかなと、
はいはい、
まあ、見る仕組みっていうのはそれだけではなくて、その感情的にどうなるか、はい、あるいはそれを見て楽しくなるか悲しくなるかというとどっかでつながってくるんですけど、
そうですね、
ようやくそのあたりはこの研究としてその載せられるようになったかなということで、今後の課題ですし、中にはそういう問題にもっと真剣に取り組んでおられる方々がおられますので、まあ、私自身がどこまでそこに後を置いて参加できるかという問題ももちろんあるんですけど、今後ですね、どんどん解明が進む問題だとは思います。
そうですね、
その最初におっしゃったそのマインドコントロールということでは、はい、コントロールと言いますとまあかなり難しい問題で、はい、むしろ最近の研究でよく話題になるのはマインドリーディングと言いますか、
マインドリーディング、
そうですね、その何を考えているのかっていうのを、まあ、脳の方でまあ盗み見てしまおうと、
盗み見る、
まあ、機械にもちろん入らなきゃいけないんで、この街で歩いてる人たちの考えをすぐに分かるというわけではないんですけど、言葉には表さない考えてる内容、感じてる内容というのを何らかの形でその脳活動から推定しようというような研究は比較的盛んになってきています。 そういうことでよくまあ危惧されるわけですね、うん、私考えてる、うん、こんなことは知られたくないなということは全部バレちゃうんじゃないかと、でも今の段階でのお話なんですけど、うん、まあ、そんなにご心配いただくには及ばない、そんなに技術が進んでいるわけではありません。例えばはっきりした文字とかパターンとかを見ているときに、はい、今何が見えているかっていうのを、まあ、ぼんやりと取り出すことはできるぐらいはできるようになってきていますし、今後どうでしょうね。うん、で当然そのおっしゃるように危惧されるような、まあ、倫理的な問題といいますか、うん、そういうことをやることで社会的にどういう影響があるかっていうのは、うん、もう当然考えていかなきゃいけない問題ではありますね。
見て脳で反応する部分はどこのあたりなんですか。
はい、はい、まず第一に見たときにその情報がいくのは頭の後ろ側なんですよね。
後ろ側、
はい、一番後ろだからよく言われるのは頭を後頭部を強打しますと、目から火花が出るとか星が飛ぶとかいうような漫画的な表現がありますが、はい、あながちその嘘ではなくて、
そうなんです。
実際強打されますと、星が出るってことあります。でもちろんそのダメージが大きいと、目は全然大丈夫なんだけど、はい、失明するというような危険すらあります。
じゃあ先生がその MRI で脳を見るときはどんな風にピカピカとか、は
い、そう充血していくんですか。こう血流が多いとか少ないとか、
まあ、脳がよく働くということはその神経がたくさんのエネルギーを使いますので、はい、そこにまあ血流がたくさん集まっていきます。たくさん血が集まってるっていうのを利用して、あ、ここが逆に働いてるんだなと推定するわけですね。はい、
人間で非常に情緒的、はい、感情的に優れた豊かな人と、はい、論理的なタイプの人と、こう言いますね。はい、でこれ心理学的あるいは脳学的にはどういう差があるんですかね。後頭部が発達してるとかして
私たちが研究している後頭部っていうのはむしろその辺にあまり関わりなく、はい、まあ、見えてる限り皆さん働いているので、はい、どういうタイプっていうのはあまり言えないんですけど、うん、まあ、感情とか理性とかっていうのは、うん、ある言い方で言いますと脳の中の違う部分、まあ、せめぎ合いですね。
その左脳とか右脳とかいう、
まあ左脳右脳っていうのもまあある意味ちょっと単純化しすぎているわけですが、よくそういう脳あるいは心理学に関してその巷で言われている説なんていうのはあまりにも単純化されたり誤解があったりとかよくあるので、まあそういうのに対して適切に解いていくのもまあ私たちの仕事の一つなのかもしれないんですが、まあ現実に逆に脳科学の人に言わせると、その左脳と右脳なんてそんな言われてることは全部デタラメだと。で心理学者はむしろでもやっぱりなんか違いがはっきりあるっていう方を見たかったりしますけど、そういう意味でむしろまあ左と右というよりはその感情と理性という意味では、その例えば脳の前の方前頭葉というのはまあ考えたりいろいろその理性的に働くというところでして、その大脳以前 の, その古い脳と言われる、まあよく言われるのはその扁桃体とかその他いろいろな脳 の, その奥の方にある脊髄に近いところですね。そういうところはまあ感情的な働きとかに関わっているというので、それがお互いまさにこう牽制し合っていると言いますか、前頭葉で一生懸命その感情を抑えて我慢すると、はい、で まさにその子供を見てるとなんでこんなに我慢ができないんだろうっていつも感じるわけですけど、そこら辺がやっぱり
前頭葉がまだ発達してない、
まあ、ある意味でそうかもしれないですね。
人類のなんか歴史もそうなんだろう ね, ね発生直後、はい、やっぱり動物に近い時はまだその脊髄に近いところの感情だとか、はい、そういうところが発達してて、
そうですね、
だんだんと前頭葉が発達してきた。先生がいろいろ日常的にも面白い視覚という、まあ、目で見る世界と脳の発達といいますか、それを研究されていますが、先生が取り組まれるテーマの将来の研究っていうのはどういう方向なんですかね。
研究一般に言えると思うんですけど、そんなに先がすごく見通せるんだったら、はい、まあ、あとはもうルーチンワークだけで研究というか頭を使わなくていいんですよね、はい、ですからむしろどう変わっていけるか何ができるかっていうのをまあ毎日毎日考えていくことがこの研究分野だと思います。ただまあ実際にその近くの研究っていうのは応用との関わりが非常に深いので、いろいろ考えていることはありますが、まあなかなかね難しいですね。で特にまあ文学部にいますんで、あんまりその世界に実際すぐに役立つということはなかなかないんですけど、まあ一つの応用でよく言われるのがそのテレビあるいはその映像の技術ですね、
はい、
ハイビジョンとかそれの高解像度のテレビなんかよく言われますけど、そうなると今度はその信号の伝送というのが非常に大変になってくる、 テレビでどうやって飛ばすのかとかにも含めて大変になってきますが、はい、そこで、まあ、人間の視覚の特性をどううまく利用すれば情報を圧縮して、まあ、いらないところを削って、その効率の良い、効率がいいんだけど綺麗に見える絵を作れるかとかいうようなところで、まあ、何らかの貢献ができないかと考えてはいますけど、ちょっとまだ具体的にはなってないですね。
なるほどね、
いろんな可能性が、ね、うん、広がっていく分野なんですね、
は
い、
例えば先生、あの、うん、目が不自由な方なんかどういう役に立てるみたいなことあるんですか。
目が不自由な方ってもいろいろな場合がありまして、はい、その、まあ、年を取るとまあ我々みんな目が見えなくなる、はい、そういう時にまずは何がどう見えなくなっていくのかっていうのをきちんと理解することが、そうなっても住みやすい社会を作るというのに大事なことですよね。
目薬さすだけじゃダメなんだ。
いや、そうですね。でそれもまあ目が機能が低下するのか、あるいは脳全体に
物忘れも、
そうですね。で一方、本当に失明された方々とかが、その医学的にはその手術によって例えば視機能を回復するってことはできるんですが、例えばもともと生まれつき目が見えない方にきちんとした働く目を上げることができたとしても、その脳の方がそれに対応して育っていないですから、やっぱりきちんとは見えないんですよね。でそういう場合にどういう訓練をすればいいのか、あるいはどこまで実際使えるのかっていうようなことは、技術というよりはむしろ心理的な問題も含めて考えなきゃいけないかなと思います、ね、
なるほどね。これ余談ですがね、はい、よくこう人と会話するときに、私は部下なんかにそのこう説明を聞くんですけどね、はい、こう説明をもっと絵にするような表現をしろと、いう、はいはい、まあ、指導って言ったらおこがましいですが、そういう言い方をよくするんですよね、うん、ワープロで打っただけじゃ文章の羅列で、はい、それはチャートを使った方がはるかにアピールできると。
はい、
だから A4 一枚の文字の情報よりも一枚の絵だとかキャッチフレーズで全てが表せるっていう、
はいはい、その辺はぜひ、まあ、現実に働いてられる方からの、まあ、いろいろ私たちがむしろ教えていただいて、それをまあどう理解していくかっても考えていきたいなと思いますけど、
比較的目は口ほどにものを言っていますけれども、
ね、
はい、あの目から入ってきたものは伝達するこう情報量が多いはずですから、
はい、
うん、
そうですね、はい、
そういう意味では視覚ってのはすごく大事な、
はい、そうですね、
大事な感覚で非常にたくさんの情報が入ってきますので、はい、我々はやっぱり全部をきちんと理解しているとは限らない、まあ、綺麗な絵を作っても、はい、やっぱり全部見えてないってことはあるわけですね、はい、そういう時に、まあ、どういうところがまあ見えやすいか、どういうところが見えにくいかなのは研究の成果と関係するかもしれないです。
なるほど。私こういう喋る仕事をして原稿を読むわけですけれども、ね、はいはい、いわゆる明朝体という文字から受けるイメージと、ちょっとポップな形の字から受けるイメージって違うじゃないですか、はい、例えば新聞、はい、あの新聞が丸文字で全部事件も書かれてたらちょっと印象って違いますよね。
そうですね。
そういう視覚から受ける心理みたいなものもやっぱり計算された上で物事ってなってるのかなと、
素晴らしい
と思ったんですが、
むしろ視覚科学全般に言えるんですけど、
はい、
なぜ明朝体と例えば丸文字だと違うのかと聞かれても、はい、我々はむしろ答えをなかなか持ってないんですね。
あ、そう、
で、
はい、
まあ、よくその現場の方々といいますか、例えば絵を描かれる方々、はい、そして映画を作られる方々、
はい、
そういう方々はもうはるかに実は実地的な知識をたくさん持ってられる方が多くて、今おっしゃったようなこともその一つじゃないかと思うんですけど、むしろ私たちがそれをまあ勉強させていただいて、まあ、今度はいずれはそれをまたお返しできればいいなと思っているんですけど、
日常の中で私たちもやってるわけですね、自然に、
はい、
まあ、それは何なんだろうっていうところなんでしょうね。
心理学一般に言えることなんですけど、何か特殊な物理的な現象だとか特殊な生物の研究しているっていう場合は、その人が まさに専門家で、あの一番ご存知なわけですけど、心理というのはまあみんな持ってるもので、専門家ずらしてこうやってお話をしますけど、実はあの皆さん一人一人の方がよく知ってられるってことはよくあるんですよね。
常に新しいものが引っかからないかと、まあ、アンテナを張っていると、まあ、こうおっしゃる先生ですが、これはいつも考えているということに他ならないことだと思います。先生にとって考えるということはどういうことですか。
はい、一言でまとめるというよりはむしろ今のお話で出てきたのかなと思いますけど、やっぱり抽象的に考えるというのはまあ人間独自の 機能だと思いますし、そこを抜きにしては人間らしさというのは語れないと思いますので、とにかくいろいろ頭を使って考えること、それによってまあ生活がすぐに良くなるかどうかは分かりませんが、少なくともまあその頭の若さは保ってるんじゃないかなと思いますし、脳の基本的な作用の一つなんですが、神経というのは使っていれば使っているほどどんどんと働きが良くなるんですね。でつまり何も考えずにだらだらと暮らしてますと、どんどん老化に限りませんが働かなくなる。であんまり自分は考えることが苦手なんだけどと思われる方も、一生懸命考えることでちょっとでもちょっとでも伸びていくことができるんですね。まあ、ぜひ考えていただきたいと思います。
はい、年を取れば取るほど考えることが疎ましくなってくるんですけれども、はい、老化防止にもやはり考えるということは日常的に大事なことですね。
そういう意味でその決まった課題をやりなさいというよりは、はい、いろんなことを考えることが大事なんだと思いますね。
よく考えすぎだよっていうじゃないですか。
そうですね、
考えすぎはどうなんでしょう。脳にとって
は
ですね、難しいことなんですけど考えてても始まらない、行動しなさいというのはある意味で真理だと思いますね。これはもう私の専門から言えることではないんですが、ただ一つちょっと専門に近いことから言えるとすると、うん、私たちの心っていうのは脳にあると言いますが、必ずしも脳だけでは心はできません。はい、全身を含めて体の活動を含めてが心であり、うん、その人間の活動なんですね。で頭だけで考えてるというのはまさにその一部しか使ってないわけですから、ぜひ手足を使って動きましょう、行動しましょうっていうのもまあ考える中の一つなんじゃないでしょうか。むやみに行動して失敗を招くのが良いのか悪いのか難しい問題だとは思いますけどね。
アメリカのドラマとか見てると日本人は心っていうと心臓の胸を押さえますね。はい、アメリカ人って頭を指さしますね。君にはこう心がないって言って、要するにハートとマインドの違いみたいなもの、うん、はい、これやっぱり文明が違ったり文化が違うんですかね。
文化的な違いというのは私は疎いんですが、はい、こうやっていろいろ研究を通していろんな方々と付き合いする機会がありますと、うんうん、そんなむしろ違うもんじゃないなと。そのアメリカ人が必ずしも頭だけで動いてるわけではない、そのハートっていうのがそういう意味を持つのかどうか、はい、それちょっと、ね、存じ上げませんけど、はいはいはい、まあ、同じような心、うん、ハートを持った方々ですし、
そうですね、直接
やっぱり私自身は、まあ、人間というのは多少見栄えやらいろいろ文化の違いはあっても、どっか同じようなところがありまして、お互い理解できると思いたいですね。はい、
さて先生のご研究は視覚見ることですね。先生の視覚つまり目には今先生の視覚つまり先生の目には今の日本やあるいは世の中どんなふうに見えてるものなんでしょう。
研究というのをしてまして思うことは、やっぱり文化一般にですね、その水準が高く、その非常に文化的だと言われている日本の社会でも、まだまだそういう基礎的な学問とかを文化として大事にしていこうという姿勢が少ないんじゃないかなと残念に思うことよくあります。その辺も我々がむしろこうやってこういう機会を捉えてですね、いかにこう基礎的にすぐには役に立たなくても研究して、それを皆さんと共有してということがいかに大事かというのは、まあそういうやっていくことがまあ大事なんだろうなとは思っています。そういうふうに研究する学問をやる、あるいはもう純粋に何か考えるということは、うん、まあ、心理学をやってますと特に実感するのはやっぱり人間特有なんですよね。研究者の方々によっては、例えば動物がどの程度思考できるのかとかいうことを一生懸命考えてられる方たくさんおられるんですけど、やっぱり人間というのはそういう能力で何とも言えないこう優れたものがあります。でこういうその、まあ、人間のその思考とか論理的ないろんなこう挑戦とかっていうのを一番極めた形での学問ということで、ゆっくり考えていくことを大事にしてほしいなという印象がありますね。
はい、はい、
視覚という人間の基本的な機能を解き明かそうと試みる京都大学の芦田先生。ではこれからの世の中の未来を切り開く方々へのエールです。
特に文系の高校生、大学生の皆さんに芦田先生からぜひエールをお願いします。
まあ、文系と申しますと、まあ、今例えば経済学のようにすぐにまあ社会とつながっているところから、その文学部でまあここでいろいろ話されている先生のように、人によっては直接その人々の社会にまつながる研究されている方もおられますが、どこでそれをつながっているかわからないような基礎的なこと、あるいは文化的にまあ浮世と離れているような思われることもあるかもしれないんですけど、まあ、そういうことも含めていろいろ物事を考えていくことして、まあ歴史等を通じて学んでいくことっていうのは人間ならではの営みですし、非常に重要なことの一つだと思います。でぜひ何の役に立つんだろうと思わずに、まあいろいろ自分の疑問を追求していく ことをして、まあ、深く考えてというのを、まあ、大事にしていっていただきたいですね、うん、どっかで巡り巡って、まあ、役に立つことはあると思うんです、はい。
まあ、世の中に無駄なことは一つもないという、うん、
そうですね、
はい、ですね。文系とか理系の学問の傾向としてはどういうことを取り組んだらよろしいでしょうか。はい、
そのまあ文系理系というのをまあこだわりすぎるのもまあ一つ日本の特徴なんですが、はいはい、むしろその文化系、まあ、文学に行きたいなと思ってられる方なんかにですね、ぜひその理科系の学問に触れていただきたいと思います。数学なんかは典型なんですけど、はい、中学高校で習ってる時は本当に何役立つか分かんないと思うんですけど実際いろんな研究、特に実際に人間の研究なんていうのを始めますと、あ、こんなに使えるんだというところ、あの時もうちょっと勉強しておいたらよかったなと私自身はもういつも思うわけです。はい、そうですね。ですから、あの文系に行きたいっていう人がその自分の専門分野について非常に真剣に取り組まれるのはいいんですけど、そうじゃない学問、あの理科系、特に理科、あの物理科学と、あの一生懸命勉強していくとどっかで得しますよと。短い目ではないんですけど、長い目では絶対にあの自分の能力の一部として、あの花開く時が来ますよと。
そうですね、
そういうことはあの申し上げたいですね。
逆も言えるんですね、はい、理系目指す人もやっぱり、
う
ん、
そうですね、
歴史とか文学だとかね、
はい、これはまあ自分がその文化圏におりますもので、はい、まあ、私があのこういうふうに申し上げていいのかどうかわからないんですけど、結局は我々みんな人間として人間の社会の中で生きていますので、どんなに理科系、まあ、例えば宇宙の果てのことを研究してても、それこそどっかでつながっていきます。あの人間としての生活の中で役に立つことはたくさんありますので、人文科学をまあ一つの学問として考えるということの基礎として、そちらの方にも興味を向けていただきたいなと思います。
はい、
アルファアカデミックスペクトラム、
今日は芦田先生をお迎えしました。人間の行動はまず物を見たり聞いたり触ったり五感を通じて得た情報を脳で考えるメカニズムです。普段我々はこの仕組みをあまり意識せずにして、大にして勘違いや思い違いをしてしまいます。そんな間違いを犯さないためにも、心理学の基本的な仕組みを知る大切さを今夜は芦田先生から教えていただいたというふうに思います。
さあ、それでは芦田先生、最後の質問です。先生にとって研究とは何でしょう。
私にとっての研究というのは、まあ、人生そのものと月並みですけど、そういう言い方になるのではないでしょうか。
はい、はい、先生、今夜は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
私たちが住む地球には様々な言葉、異なったものの考え方、いろいろな価値観など多様な文化が存在します。人類が創造した多様な文化やそのつながりを理解するために、時には寛容の精神で、時には自分の考え方やものの見方を疑いながら、自ら考え理解しようと粘り強く多様な文化と対話を試みる人たちがいます。アルファステーション教養エンターテインメントプログラム、アルファアカデミックスペクトラム、今夜お迎えしました文化と対話を試みる人は、京都大学文学部芦田博士先生でした。芦田先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
そしてインタビュアーは、会社経営には目配りと気配りの両方が大切、でもそれは欲張りと言われた、おじさま代表吉田進くん。
吉田でした。
そして私、秋田美由紀でした。アルファステーション教養エンターテインメントプログラム、アルファアカデミックスペクトラム、来週もどんな文化にどのように対話をしているのか、どうぞお楽しみに。